前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて6月に入りました。6月はですね、那覇市議会の6月定例会が始まっています。6月1日から6月26日までということでですね、今日はまあその中でまたいろいろなコロナ関係の補正予算も上がってますので、市民の皆さんのご意見も伺いたいと思いまして、また無所属の会企画で参りたいと思います。今日のゲストは、同じく無所属の会の中村圭介議員です。中村さん、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ごめんなさいね、はい、なんかあの週に2回ぐらい出てるでしょFM な、はい、すごいなんかね、あの曲穴みたいな
そんなことはないですけど、
困った時の中村圭介というわけではないんですが、やっぱりねこれもね、あのコロナの影響っちゃ影響かもしれない、うん、なかなかね、あのまあ徐々にマスクもね、
そうですね、
緩やいできましたけども、うん、まあ、まだまだ予断を許さないということで、うん、今日は6月定例会の話をしたいと思います。まずちょっと内容の話の前に、議場もね今回運営が変わるということですね、はい、議会運営委員会
はい、あの、まあ、議会運営委員会の中で申し合わせ事項で、うん、まあ、感染拡大防止のためにできることをしようということで、まあ、その定則数を満たした状態であれば、うん、まあ、その議員の数をちょっと減らしてですね、
はい、
まあ、あのソーシャルディスタンスをしっかり取れるようにしようということで、うん、まあ、うちの会派であれば、まあ、1人が議場に入って、うん、もう1人は控室に待機をしておくと。で、まあ、議決 の、 あのタイミングとか採決の時とかには、まあ、議場に入って、うん、でそれ以外の、まあ、いなくても、まあ、聞いていれば大丈夫っていうタイミングでは外に出ておくっていうような形でやろうという話になりましたね。
まあ、那覇市議会は40名ですから、うん、まあ、それにもちろんあの職員さんもね入ってきますよね、うん、で、まあ、もしそこの中でクラスターなんか発生してしまったら議会が開けなくなっちゃうので、まず20人ぐらいはね確保しないといけない、まあ、ところが、まあ、あの今回の規制は27名ぐらいですかね、最大ね。
そうですね、多分そのぐらいになる
かな。まあ、那覇市議会の場合は席にと席の間に
余裕がある
ので、ゆとりがあるので、うん、いや、あの傍聴席まで使えばね、まあ、兵庫県議会のようがやってるようなんですけども、全員入れるし、まあ、本来はそれが望ましいと思いますけど、うん、まあ、それに加えて傍聴席も、まあ、2階もありますから、うん、行けるとは思ったんですけども、うん、まあ、まずはこんな形でやってみようっていうことになったんですよね。
そう
ですね、
はい、そしてまあ委員会の方も、まあ、あの4つの委員会を2つに分けて、まあ、2会場で、2日間で終わる予定を、まあ、4日間に延長して、1の1、1の2、2の1、2の2っていう形で、まあ、開催するというところで、はい、まあ、ちょっと本会議と委員会の形がいつもと違うっていうんですね。
あの4つの常任委員会室があるけども、そのうちの2つの部屋が壁をぶち抜けて大きくね、うん、広くできる、そうそうです、ね、実はで、だからそこが会場1、うん、でもう1つは会議室、
まあ、みんなが集まれるぐらいの大きさの会議室があるので、
ね、なので委員会の会場を2つに分けて日程がまた伸びるという、うん、
そうです、
ね、まあ、全国の議会さまざまなこういった対応もね、うん、今していると思います。でもう1つそのお金の話ですけども、やっぱり、那覇市の方も、
うん、
まあ、9月まで、まあ、あの今年度の下半期もそうらしいんですが、まあ、いらなくなった事業費とか、うん、あのまあ、ちょっと後回しでもいいだろうというものを延期などをして、コロナ対策等々の、まあ、財源を捻出しようというような努力をしているところですけども、うん、まあ、議会もということでね、うん、これも決まりました。議会の方ではあの、まあ、通常あった常任委員会や、うん、議会運営委員会の県外視察の費用というのを、はい、不要にして、うん、それで1280万ぐらいですか、
1200万ぐらいですね、
はいはい、というのをまたコロナ対策に使ってもらおうというようなことで、うん、はいはい、決まっております。まあ、様々他のところでは、まあ、 あの市長含め、報酬とか、うん、いろいろあの各議会とかによって、うん、県議会は報酬触るんでしたかね、うん、あるようなんですけども、まあ、今こういった状況になっています。さてこのような中で6月定例会大会なんですけども、まあ、県外の議会ではやっぱりその当局の業務を妨げないようにということで一般質問をなしにするというところもありますけども、うん、でもこういった時だからこそ、ね、あの議会の方から、うん、市民の声を伝えて、適切なサポートをお願いしたいということもありますので、那覇市議会はね普通にむしろ長くなったというあのね、まあでも議論は凝縮していきたいと思っております、うん、はい、で今回の6月定例会まずちょっとやっぱり予算のことだと思うんですが、うん、第3号補正第4号補正が出てで結局のところ当初500億円ぐらいの規模だったものが1936億円余り
ですね、うん、そうですね、7000万ぐらいの、まあ、約1937億円ぐらい
の予算規模になるということで、さまざまな、まあ、国から降りてくる事業も含めてですけど、うん、まあ、例えば子どもたちの、まあ、学校のオンライン環境を整えるような、うん、ことにする事業とかもありますが、また那覇市独自の新型コロナに対する支援策等々も上がってきております、うん、これの中でね、今回の無所属の会の代表質問にも絡むんですが、中村議員注目している事業等々ありますか、
は
い、
ですね、新型コロナウイルス感染症対応市民活動力アップ相談事業というのがありましてですね、まあ相談事業です、
うん、どういった、
まあ、市民活動をされている団体の中で、まあ、今回の新型コロナに対応するために、まあ、いろんな、困りごとも出てきているかと思いますので、その活動継続であったりの相談で、その相談の中でこんなことしたいっていうのが出てきた時に答えるための事業というのがもう一つありまして、うん、まあ、新型コロナウイルス感染症対応市民活動チャレンジ助成事業というのがあって、はい、まあ、要はこの相談事業でいろんな市民の方が困ってますというのが来た時、はい、でまた団体さんがこういうことできるよっていうものもあったりすると、うん、そこであの市民活動支援センターありますので、まあ、そこでこの相談事業の受託事業者が中心になって、こういったマッチングなどもしながらですね、課題がどうやったら解決できるかと、どうやったら事業にできるかみたいなところをアドバイスもしながら、これいけそうだなとなったらこの、活動チャレンジ助成事業の方に応募してもらって、うん、まあ、実行していただくというようなところになってくるんじゃないかなと、
うん、なるほど、まあ、その略して活動力アップ相談事業の方は、まあ、実際の今の NPO とか市民活動団体の皆さんが、このコロナ禍にあっても活動を続けられるような、うん、ことを相談をする、
そうですね、
足腰の授業で、チャレンジ助成事業は提案型の、
そうですね、
事業というような考え方でいいですかね、うんうん、はい、これがこのチャレンジ助成事業が500万円ですね、
はい、
はい、30万が10本、はい、50万が2本、100万が1本みたいな、うん、
その予定で今
の予定
進めてるみたいですね、
ですね、確かにまあさまざまな相談私たちも寄せられていますけども、はい、まあ、ちょっと私の中では2つイメージがあって、うん、この NPO 市民活動の中でも児童館とか公民館とか公的なものを指定管理で、うんうん、運営している NPO さんがありますね、はいはい、うん、やっぱそういうところもなかなかそういうコロナ禍で、オンラインを使ったりいろいろな活動を展開してるんですけども、うん、もちろん収益が落ちた分は那覇市が、うん、それはいろいろと手当てをするにしても、もともとその体力がそんなにある団体じゃないというのが那覇市の中の、ね、うん、NPO、 そういった中でどれだけその活動し続けられるのか、体力をつけていくのかっていうようなのが課題で、うん、そこら辺へのちょっと手厚いサポートや相談っていうのがやっぱり必要だなと、うん、はい、そうじゃないともうこう話はアウトソーシングをね、うん、まあ、しながら、まあ、私も推進してるんですけども、やっぱり民間のいいセンスを活用しながら、うん、まあ、コストも抑制できるっていうウィンウィンの関係であってほしいんですが、はい、なかなか最近指定管理に手を挙げるところが減ってきたり、うん、このままじゃそういった動きもすぼんでいくんじゃないかなと心配していて、まあ、これを機にしっかりと、うんうん、サポートをして、 使用料もね、指定管理の皆さんにお願いするお金も、まあ、ちゃんと確保して、体力をつけながら一緒にやっていってほしい、まあ、それこそ共同なんですけど、うん、というふうなところもあるんですけどね。あともう一つは それ以外 の、うん、まあ、例えば一人や家庭の支援とか、はい、あと子どもたちへの支援も、うん、頑張ってる団体たくさんありますよね、はい、うん、その皆さんへのやっぱり支援もね、うん、ちょっと行政では気づかないところ の、うん、こういったことをしたらもっと役に立つんじゃないかというような授業というのはすごく可能性があって、もっとこの予算じゃ足りないかもしれないとは思ってるんですけどもね。
ここでこの、まあ、今 NPO の話が出ましたけど、まあ、一方でその那覇市が進めている小学校区を単位とした校区まちづくり協議会がありますけども、はい、そこはもう事務局さんの、手当みたいなものは出るんですけども、うん、ほとんど、まあ、ボランティアで動いているものなので、うん、じゃあ今回そのコロナで人と出会うっていうことができなくなった時に、うん、なかなかこの集まって話す場が急になくなったんで、うん、まあ、活動自体がストップしてしまってるっていう状況で、うん、まあ、そうするとなかなかこの動きがない状態で、地域活動の担い手なんだけれども課題の把握がまず難しかったりとか、状況把握も難しいっていう状態になっていると。じゃあこれをどこがやるべきなのかっていうところで、那覇市として、まあ、じゃあパートナーである地域の人たちにも動いてほしいっていうのはあるけれども、じゃあ危険を冒してまで動くべきなのかっていうと、それも違うよねっていうところで、まあ、おそらくその、まあ、県外とかだと それぞれの地域には地区センターみたいなものがあって、そこにまあ公務員がいて、まあ、仕事として動いている人がいると全然違うと思うんですよね。だから例えばその指定管理を受けている公民館であれば、今回はいろんなコロナ禍の中でも、まあ、地域のことのためにいろいろ動いてたのがありましたので、まあ、それがこう地域のまちづくり協議会とかでもできた方がいいっていう方向で行くのであれば、やはりそこに対して、まあ、施設拠点であったりとか、まあ、人件費であったりとかっていうのがもう少しこの仕事として関われるようなレベルまでこう手厚くしていくっていうところがないと、ちょっとこのままの関係のままでいいのかどうかっていうのは今後ちょっと議論したいねっていうところありましたよね。
そうですね、ボランティアの部分っていうところで、うん、この辺まあ、例えば一時的にでも、うん、ちょっと試験的にでもね、うん、ここら辺はいろいろそのサポートのあり方ってやってみる必要ありますね。
やっぱりこのもともとそれって行政の仕事じゃないのって言われてることがどんどん市民の側に降りてきて、地域共生社会ですよって言われて、自己責任じゃないけれども頑張れる地域は対応できても、そうじゃない地域は皆さんが頑張らないからでしょってならないように、やっぱりこう底上げをしていく、中間支援の底上げをしていくと同時に、 NPO だけじゃなくてこの地域活動に対してもどうしていくかっていうのは那覇市大きな課題だなっていうのは今回改めて思ったところですね。
そう、私もね、今回ね、改めて那覇市の進めてきている、まあ、共同によるまちづくり、うん、これが到達点がどこまで来てるのかっていうことを考えさせられることが多々あって、うん、意外とうまくいっているようで、まあ、うまくいってないですよ、もともと。だけど、表面的にね、うん、まあ、例えばですね、はい、災害時の対応で、うん、まあ、工場、自助協調で、うん、まあ、工場が働かなくなるので、自助協調、近所、大事だよね、総合計画にも書きましたけども、うん、ちょっとこの辺、浸透してなかったんじゃないかなと思うところがあります。うん、なので、もう、共同によるまちづくりのあり方を、今一度考え直す。
うん、そうですね。
機会が今回のコロナ、うん、まあ、今後また新しい生活様式というのが入っていくので、うん、かなと思っています。いかがでしょうか、まあ、無所属の会の代表質問、これでもう終わってるのかな、
ね、まあ、その後でもね、
いろいろなご意見、無所属の会、まあ、前泊中村宛てにいただきたいと思います。そしてもう一つちょっと皆さんのご意見伺いたい、これは6月の最終本会議までなんですけども、今回ですね、以前も上がってきて議会で修正をかけたホテル関係の事業が上がってきています。市内宿泊飲食等消費促進クーポン事業ですね、うん、これは市民を対象とした、ま、クーポンを発行して経済の回復の実現に向け、事業活動の 維持を支援するということで、当初6 5月に上がってきたのは予算規模で大体2億円でしたよね、ぐらいで、市民の皆さんにホテルや飲食店使ってもらおうということで、1人当たり5000円、その内訳が市内ホテルに宿泊するために4000円、で1000円が飲食でした。でこれをやっぱりそのまだまだコロナに対する危機的な状況で予算の出動も必要だから、うん、もうちょっと後でいいんじゃないのということで修正をかけましたね、議会で、で賛成多数で修正で、この予算は予備費に済んだんですけども、補正予算で、新たに、上がってきました。今回は3億円の規模で、金額が1人当たり7000円、そして宿泊に関しては5000円、で飲食1000円で、お土産さんで1000円というような状況になっています。これもう一つその県との連携をしたらいいのにねって話をしたんですよね、
そうですね、
そのあたりは
それが結局今回そのまた那覇市内に那覇市民が泊まるという想定の計画になっているので、前回それでのことは指摘して、まあ、議会として否決したところもあったと、修正したところもあったと思うんですけど、はい、それに関してはなかなか県の方の動きが見えないということで、まあ、市単独でもやらなければならない状況だという話だったんですけど、まあ、県の方がこの宿泊のクーポンの、宿泊助成の事業を出してきてますんで、まあ、その辺やっぱり連携がうまく取れてなかったんだなというところで、ちょっとこの辺どうなんだろうっていうのは腑に落ちないところありますね、
そうですね、まあまあ、例えばプールにして、まあ、飲食に 100% 使ってもいいですよとか、うん、とか使いやすいんじゃないかとか、うん、まあ、例えばリモートとか、ね、まあ、オンライン会議とか飲み会で、うん、ちょっと家族がいる前ではちょっとっていうところへの対応でね、うん、まあ、ホテルの、まあ、デイユースでね、まあ、県外では貸してるところもあるようなんですけども、まあ、そういった使い方であれば、まあ、市内の人も使うこともあるかなと思ったりしますし、うん、すね、また京都の連携ではね、まあ、一緒に使えたり、
そうですね、二重取りできるんだったら、うん、まあ、市民にとってはどうせ泊まるなら市内に泊まってみようかってなるかもしれないですよね、うん、
なので、まあ、県全域となるとなかなか那覇市にお泊まりいただけないんじゃないかというような、うん、懸念もあっての那覇市の事業ということなんですが、どうでしょうかねいや、私は結構ホテル好きなので泊まってみたいなと思うんですけど、ね、やっぱ県外の友達が来るときどこがいいって聞かれたときに、やっぱり市内の、ね、ことは観光事情も知っておきたいというのはあるんですけどね、
気持ちに取りがないとなかなか、
そうですね、
うん、難しいのかなと思うんで、
だからちょっと私どもとしていかがなものかな、またね、6月の19日ぐらいから、ね、
うん、そう、県外からのお客様も来るかもしれないということで、う
ん、
ね、
沖縄早く行きたいっていう声たくさん聞きます、
うん、
はい、
今は我慢しようという声もやっぱり引き続きあると思うので、うん、まあ、そこら辺が実際蓋開けてみた時にどうなるかっていうところですよね、
この辺の様子も見ながらなんですが、うん、まあ、この事業、まあ、予算が通れば7月の末ぐらいから施行できそうという、
う
ん、
そうですね、
まあ、6月の頭の状況ではそんな感じなんですけども、どうでしょうかね。
いやー、ちょっと分かんないですねもうちょっと様子見ながら判断するしかないかなと思いますけどね。
そうですね、状況見ながらですので、皆さんのご意見もちょっといただきながら、はい、6月26日が最終本会議の予定です、うん、まだまだ時間があるといいますか、いろいろな、ね、方のご意見も聞きながら、 その声を届けながらと思いますので、うん、まあ、県や国の事業と合わせればこういうこともできるんじゃないかとか、うん、まあ、もちろん元那覇市としても、まあ、今経済関係の支援が、うん、中心になってますが、これから福祉とかね、
そうです
ね、他の分野にもということですので、うん、提案型の事業、あ、そういえば経済にもあるんですよ、提案型の事業、うん、まあ、ちょっとホームページが煩雑で埋もれてますけども、はいはい、ちょっと私たちも分かりやすく伝えながら、
うん、
本当に有効な事業を提案していければいいんですけども、
ね、そうですね、
はい、今回は何かありますか、6月定例会、他に気になっているところ。
いや、まあ、とにかく、ね、コロナ対応が、まあ、主の議会かなと思うので、まあ、まずそこにしっかり注力したいですね。
そうですね、まあ、大体質問もね、うん、そこら辺に、でも、まあ、でも、なんか気になるのが、コロナ以外にもなんか
やんないといけないことが本当あるんじゃないかなとは思うんですけどね。
まあ、だから積み残した懸案事項ってたくさんあると思うんですけど、やっぱり行政も止まってるし世の中も止まってしまった段階で、じゃあ進めていくタイミングがいつなのかっていうのも含めて、ちょっと今どうなんだろうなっていうのは、
そうですね、それもまあ給付金とか、まあ、いつもあるような、うん、あの国から降りてくるものも含め速やかなあの支給っていうのが、給付が難しいものに対してちょっとね、ソーシャルインパクトボンドのシステムを利用したコロナインパクトボンドとかね、ああいうのを提案してみようかなとは思っているんですけども、まあもうコロナで終わりそうですね。いやでもその他にもなんかいろいろといろいろな議案もありますので、ぜひ6月定例会も注目いただいて、無所属の会、まあはい、またお近くの議員の皆さんに、はい、あのご意見をいただきたいと思います。ということで、前向きの議会劇場6月前半のゲストは無所属の会企画で、中村圭介議員でした。中村議員ありがとうございました。
ありがとうございました。
6月定例会頑張りましょう。
はい、頑張ります。頑張りましょう。